社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社ひとくせ代表取締役社長宮崎渉様でいらっしゃいます。まずは経歴のご紹介させていただきます。東京大学教養学部アジア地域研究専攻卒業、その後中国の企業で IT コンサルティング業務に従事、その後ひとくせを設立し代表取締役社長にご就任、そして、若手経営者東大でということで今現在も活躍している宮崎社長様でいらっしゃいます。宮崎社長様、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身はどちらですか？
出身は東京都の小金井市です。
なるほど。小金井の小学校卒業ですか？
はい、小金井の、公立の学校で、もう小学生の時は野球少年でした。
あ、どこポジションやってたんですか？
ポジションは、4番ファーストです。
あ、お上手だったんですねじゃあ結構打ってた感じですか？
そうですね、そんなにパワーがある方ではなかったんですけれど、打率はそれなりに良かったんじゃないかなと思います。
なるほど。
勉強よりもスポーツが得意なぐらいでした。
あ、本当ですか？
はい。
ちょっと東大でなんで意外でいらっしゃいますが、
はい、
スポーツがじゃあ大好きって感じですか？
そうですね、今でもスポーツ大好きで、先週もバドミントンしたりとか、あとはジムもよく行ったりプール行ったりとかいろいろしてます。
じゃあ運動神経抜群ぐらいですか？
比較的自信はある方です。
なるほど、ありがとうございます、
はい、
じゃあ小学校時代は楽器大賞でモテてみたいな感じですか？
そうですね、小学校を振り返ってみると楽器大賞っていう感じじゃなかったんですけれど、比較的やんちゃなチームにいました。
なるほど。
でその中でボスは別にいたんですけれど、ボスをサポートしつつ悪いことを考えて、それを計画して実行はみんなにちょっとさせながら自分も楽しむっていう、そういうちょっと悪いポジションにいました。
じゃあ会社でいうと今とは違って専務みたいな立場でいらっしゃいますね。
そうですね、そうですね、専務とか戦略を考えるとかそういう感じかもしれないです。
なるほど、ありがとうございます。中学校時代はどんなことをして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
中学は、受験して私立武蔵中学高校男子校の中高一貫校に行ったんですけれど、本当にそこの中学高校が自由な学校でほぼ校則もないみたいな学校でした。なのでもう本当に自由にあまり勉強せずに、高校 2,3 年ぐらいまでは2年ぐらいまではもう本当に勉強せずにずっとバスケと将棋ばっかりしてました。
ちょっとリスナーの皆様方に念のためご説明申し上げますと、東京では私立の御三家と呼ばれる武蔵、開成、麻布、開成、武蔵、この3つが東大とか京大にいっぱい行かせる頭のいい御三家と呼ばれる1つが武蔵です。皆さん方、そこに入られた宮崎社長ですが、小学校の時じゃあ勉強できたんじゃないですか？
そうですね、小学校の時は塾の先生にすごい怒られて、こういやいや勉強していました。
でも成績良かったんですよね？
成績はまあすごい悪くはなかったんですけれど、本当に中学受験もギリギリで、確か補欠の13番とかで、普段本当は毎年補欠10人も出ない学校なんですけれど、その年だけたまたますごい補欠の人数が多分多くって、それで、運よくギリギリ合格できるっていう結構運がいい人生を送ってます。
ちょっと武蔵なんでね、運がいいって言われるとちょっと私ちょっと恥ずかしくなってくるぐらいですが、武蔵ではバスケ部ですか？
そうですね、バスケ部です。
なるほど。あと将棋もやってたとおっしゃいましたが、将棋も中学からやってた？
将棋は本当にちっちゃい時に、おじいちゃんから教わってずっとやっていて、それで、まあ、趣味でちょこちょこ、まあ、今でもやったりするんですけれど、ずっと部活とかは入らずにやってます。
なるほど。将棋をやるっていうのはちょっとイメージが皆さん方も私も持てないと思います。将棋三段とお聞きしてるんですが、プロを目指してたってことですか？
プロを目指していないんですけれど、結構その周りの友達とやったりとか、あとは東京の千駄ヶ谷に日本将棋連盟の将棋道場があるんですけれど、 休みの日にそこに遊びに行って、で将棋を打って、そうするといろんな人とこうマッチングしてその将棋の対戦ができるんですけれど、それで ある程度勝ち負け何度か対戦した後にあなたの実力はこれくらいだよって言って段がもらえるので、それで上の段を目指して頑張ってました。
なるほど。じゃあバスケをない時、試合とか練習がない時は将棋みたいな感じですか？
そうですね、休み時間と放課後はバスケをして、で授業中は前後の友達と机の中とかでこっそり将棋をするみたいなそんな感じの中学高校でした。
なるほど、さすが宮崎社長って感じですが、なるほど、高校時代もそんな感じですか？
そうですね、もう中高一貫校だったので、もう男子校だったので、もうそんな感じでやってましたね。
なるほど。途中で将棋のプロを目指そうとかそういうのは お考えにならなかったんですか？
そうですね、将棋のプロは遥かに自分よりもめちゃくちゃ強いので、周りの友達とやるぐらいですね。周りの友達もすごい強かったんですけれど、
まあ武蔵ですからね、みんな頭いいんだと思いますけども、大学は東京大学ということで、東京大学選ばれた理由は何かございますか？
そうですね、東京大学受験一浪して1回目は落ちて、それで2回目にそっちも結構ギリギリ合格できたんですけど、実は結構東大行く人結構多いかもしれないんですけれど、その将来の方向が明確に決まっていなくって、それで周りの顔色とかを伺ってどこに行くのがいいのかなって考えて、それで東京大学って1,2 年生が教養学部っていう形で幅広く勉強できて、専門を2年生の後半から選択することができるんですよね。なので将来をちゃんと考えていなくて、とりあえず目の前の勉強を頑張って行ってっていう感じで、はい、東大を受けることにしました。
なるほど、ありがとうございます。でそれで東大受かるからすごいんですけども、東京大学時代はどんなことをして過ごしたいと思いでございますでしょうか？
東大時代は、中学高校でずっとバスケと将棋ばっかりしていたので、大学に入ってからはいろいろなことに挑戦したいなと思って、サークルに4つぐらい入って、で結構その勉強も幅広くやったりバイトもやったり、本当いろいろやってました。
なんか割と好奇心旺盛な感じでいらっしゃるんですか？
そうですね、でもその頃ぐらいからだと思います。もともとベースとして好奇心旺盛だったかもしれないんですけれど、中学高校の時は本当に将棋とバスケしかしてなかったので、で、まあ、大学入ってちょっといろいろやろうかなと思って、はい。
どんなバイトなさったとか、どんなサークルだったなんて思いでございますか？
バイトは家の近くにあったカフェと、あとは塾講師と、あとは家庭教師をしてました。で、サークルは、今まで続けていたバスケ、あとは飲みもテニスも頑張るテニスサークルあとは、茶道と美術サークルに入ってました。
茶道と美術というのがちょっと今まで出てこなかった感じですが、茶道を選ばれたのは何か理由ございますか？
茶道は本当に新刊の時期にいろいろ見ていて、その中で気が合う友達がいたっていうのが、茶道ですね。まあ、あとはもともとその日本の文化とかにも関心があったので、大学でもちょっと学んでみたいと思って、それで茶道のサークルに入りました。
なるほど。美術も興味あられたんですか？
そうですね、美術も、その自分その絵画に興味があるというよりかは、なんかその物の見え方が、世の中の見え方とかがよりクリアになるんじゃないかなと思って、それで自分でデッサンを勉強したりとか、ちょっと絵画教室に行ったりしながら美術サークルに入ってました。
じゃあ今も描いたりされますか？
最近はちょっと時間が取れずにでもまた時間ができたタイミングでやりたいなと思ってます。
なるほど。ちょっとお聞きします、宮崎社長が宮崎社長はちょっとリサの皆さん方に念のためを付け加えると、私との出会いは、ある社長さんからのご紹介で、その後一緒に麻雀をしてて、ちなみに麻雀はプロの資格も持ってらっしゃるそうですが、大変頭のいい社長さんで、まあ幅広くてですね、今知らないことがいっぱい出てきて、私今楽しくなっている最中でございますが、大学はを卒業してすぐに新卒で中国の企業ですか、それとも大学時代の企業ですか？
大学は、実は2回休学してまして、で、その間に起業してます。で、休学の時の、大学4年生から5年生にかけて、インターンに行って、で、その前から起業の準備はしたんですけれど、帰ってきてから起業したっていう形になってます。
なるほど。じゃあ学生起業とインターンとみたいな感じのこう重ね技みたいな感じでいらっしゃいますね。
そうですね、はい。
で、インターンで行ったのがこの中国の、キャプジェミンっていう会社でいらっしゃいますでしょうか。
はい、そうです。
ここは何の会社でいらっしゃいますか。
グローバルに展開しているコンサルティング系の会社なんですけれど、中国だと主に会計のアウトソーシングをしていて、それでいろいろな国の日本とかアメリカとか、韓国とかさまざまな国の、経理部門とか会計部門のアウトソーシングを中国で引き受けているっていう感じでした。なので、自分もそういったその会計のチェックをしたりとか、それの効率化を進めるみたいな、そういったところをやってました。
こちらに入った理由、インターンに行った理由というのは何かございますか。
それは、ISEC っていう留学のインターンを斡旋する団体の紹介ですね。
なるほど。どんなことをして過ごしたなんて思い出ございますか。
すごいいろいろあるんですけれど、最初の始めたビジネスとも近いんですけれど、一番最初に始めたビジネスが日本の漫画を翻訳して海外に配信するっていうアプリを当時10年ちょっと前にやってました。で、それを、中国でも、インターンをしながら作っていて、で昼は、インターンして、で夜と休日は、アプリの開発をして、であとはその漫画を翻訳するっていう作業があるので、それを、中国の現地の、外国語専攻の学生を、いっぱい雇って、手伝ってもらったりしてました。で、さらになんかそれでちょっと面白いのが、そのつながりでいろいろ現地のオタクコミュニティの方々とつながれて、向こうでの、コミケみたいな、コミックマーケットみたいな、日本でいうのの中国版みたいなのにもブースを出展したりとか、なんかその大会の公式ポスターを作ったりとか、なんかそういったところまでいろいろやってました。
なんかちょっと流行りそうな、今踏んでいる感じのすごい流行りそうなビジネスとかそういう分野もやってらっしゃった感じなんですが、それはなんかアニメ側とか漫画側に興味があられたんですか。
あ、そうですね、アニメ漫画は昔から好きで、今でもほぼ人気のアニメは毎ターム、ほぼ全て見てます。
はあ。最近ですと何が一番よろしかったですか。
昨日ちょうど見てたのはスラムダンクの映画を見てました。で、あとは最近だと、今シーズンは怪獣8号が一番好きで、その前はフリーレンとか結構何でも見てます。
なるほど。まあ、スラムダンクね、バスケ好きでアニメ好きだとしたらスラムダンクに行くなと思いますし、怪獣8号って言われた瞬間に私は見てないのでわからないと。で、フリーレンはね、早々のフリーレンでございます。結構有名なんでリスナーの皆さんも知ってる方は知ってるかもしれません。私がすごくハマったアニメですね。宮崎社長とこのアニメの話するのは多分初めてなんじゃないかなと思う驚いてますが、そのアニメの授業は結局のところ今はやってらっしゃ、ごめんなさい、漫画の授業は今はやってらっしゃらないんですか。
はい、そうです。その授業は当時自分たち、ほぼ学生のチームやってたんですけれど、自分含めてその時のメンバーのスキルがなかったのが多分一番の原因なんですけれど、全然うまくいかずに、中止しました。
なんかでもビジネス的にはうまくいきそうなビジネスですけどね。
そうですね、今のスキルを持って昔に戻れたらもっと違う結果になったんじゃないかなっていう気もします。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。 これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。